寄せマイクプレゼンツマホロバスクエア。はい、今週も始まりました。この番組では普段ストリートでパフォーマンスをしているアーティストがどんな生活をしてどんな経験をしているのか、実体験をもとにお伝えしていく番組となっております。パーソナリティを務めさせていただいておりますダンサーの草島かなみです。そして、
はい、寄せマイクの佐川王のこと幸太郎です。お願いします。
お願いします。第62回になりました。
はいはい
はいはい。ということで4月になりましたね。
新学期やね。もうね、
そうね、なんかこっちだとね全然新学期って感じちゃうねんけどやっぱちょっとの桜とかがねワシントンスクエアパークとかにも咲き始めて、
あ、ほんま？
そうそうそう、なんかやっぱり思い出すよね。ああ、日本では新学期やな。
そうな、
そう、出会いの季節別れの季節みたいなことを、ね、やっぱり思い出さずにはいられへんあたり日本人やなと思うんやけれど、うん、なんかね今週は寒かったかな
どっちやねん春やなって言った後に寒かった。でも寒かったな。
寒かったよ。桜咲いてたけど、もちろんそのなんだろう、真冬みたいにねマイナス何度とかではなかったけど、うん、微妙に寒いみたいなこと。
一番こう何着ていいか悩む季節にはなったよね。
なったなった。特に踊るから。
分かる分かる。
どうしたらええんねやろみたいな。
重ね着しまくりみたいなね。
そうそうそう、脱ぎ着できる感じの
確かに確かに
感じやったかな。なんか微妙な天気良かった。曇りなん晴れなん、
あ、確かに、
あ、小雨なんみたいな多かったなっていう気がするねんけど、まあでも面白いことがあって、
うん、
ドラムのアランをね紹介した回があったと思うねんけど、
アリゾナからやってきたね。
そうそうそう、アランの方からなんかメッセージくれて、うんうん、明日公演来るっていうメッセージが来て、うん、あ、行くよ行くよって言ったら、なんかそのドラムセットじゃなくてそのバスドラムだけ持ってって、なんかコラボとかできたら楽しいかなと思うんだけどやらへんっていうのを言ってくれたんよ、アランの方から。そう、やったことないしやろうやろうって言って、うん、で、まあ、ちょっとその日が前半というかその日の午前中から昼過ぎにかけてが雨やったから、うん、でもちょっとそのペインティングしたいから地面乾くのを待って、まあ、3時半4時ぐらいからやろうっていう話になって、で待ち合わせして、そしたらあの大きいねバスドラムと、うん、あれなんていうんやろ、あのさ金属のなんかその
カウベルかな、
違う、なんか板みたいのがいっぱいついたカスタネットみたいにシャンシャンなるやつあるねんけど、なんかその足とかによく巻きつけてこう、なんかなんやろな、あれなんて鈴みたいなやつのすごい、
は
あ
は
あ、あの小さいバージョンみたいなあるねんけど、なんかそれを持ってきてくれて、でいつもドラムセットの中にいるの見慣れてるからなんか新鮮でさ、うん、なんかその身軽な感じで、うん、来てくれて、ああ、ありがとうって言って、で私もすぐ紙準備して、やったんやけど、いやー、なんか面白かった。今まで全然体験したことのないまた新しいコラボやったなっていう感じがして、いや、まあ、そのなんかなんやろうな、やっぱメロディーないやんパーカッションって。
そうね、うん、ビートだけやからね。
そう、その音階というかさ、その音の高い低いがないから、なんかそのパーカッションのリズムに合わせてメロディーなしでというか、
うんうんうん、
なんかそういう音楽の中で2時間ぐらいやったのかな。
結構長いこと、
うん、2時間2時間半ぐらいやったの、もしかしたら初めてかも。なんか音階ゼロみたいな、うんうん、そう、本当にもうパーカッションオンリーみたいなのでずっとやってんけど面白かったね。なんか途中でね、それこそワシントンスクエアバンド、
うん、
アーチの反対側の方でよくやってる人たちも2人ぐらい途中でチラッと来て、なんかちょっと、うん、ギターの音を足してくれたりとか、はいはいはいはい、あれなんて言うんだ、コンガじゃなくてね、ジェンベかな。
あ、ジャンベね、
ジャンベ、そう、小型
の、ね、
そう、ジャンベ持ってきてくれたなんかコリアン系の男の子とかも来て、なんか途中3人ミュージシャンプラス私だったりとかして、そうそうそう、なんか面白かったな、初めての感覚で。なんか地元の人とかも結構なんやなんやみたいな感じで、やっぱりこう別々には多分普段よく見る人が多いんやけど、
北と南でやってるからな普段。
そうそうそうそうそう、アーチ前とアーチ裏でやってるから、あ、今日はこいつら一緒やみたいな感じで、結構みんなぞろぞろ来て、なんだろう、晴れてたわけじゃなかったから、なんかちょっと 天気曇り空な感じやったからどうかなと思ったんやけど、でも結構いろんな人が見に来てくれて、なんか新鮮な体験やったね。 それが結構ハイライトかな今週。他にはね、
結構でもなんか他にもなんかいろんな人と会ってるみたいな週やった気がするけど、かなみちゃんは。
そうなんよ、あのそれこそ逆にすごい公演が混んでて、場所ないやんみたいな日あったと思うね。
俺も行ってた日な気がするな。
そうそうそうそう、孝太郎さん持ったなあの日で、 あまりにも場所がなかったから、もっとそのアーチの目の前の近い方、
うんうんうん、
普段はもっとそのファウンテンの噴水寄りでやってるんやけど、もっとそのアーチ側の場所でやった日があって、うんうん、でやってたらあの寄せマイク常連メンバーが結構集まって、
おーいいね、
セルジオと
解禁賞セルジオや
あの、ね、よくラップみたいな音楽してくれるカリブと、あとチハーチハーや
チハーやね、
チハーや
ポエムを読む、
なんか独特のね音楽プラスポエムみたいなパフォーマンスをよくしてくれるんやけど、 その3人がなんか来てくれて、
たまたま全員が揃った、
たまたま、そうそうそう全然3人でまとめてきたんちゃうくて、
そうやな、
そうなんかワンバイワンっていう感じで一人ずつ、あれあお前やん、あれお前やんみたいな感じで、なんか途中楽しくなったな、なんかプチなんか寄せマイク大集合みたいな感じになってたな。
なんかでもそれこそやっぱコミュニティってそういうことなんやなって思うよね。
そうやね、なんか嬉しかったな、そのイベントのね外でもそうやってお互い見かけたらこう、へいってなって話が弾むみたいな、なんかええー、なー、続けていくとやっぱりこうなっていくんやなっていうのもすごい感じたし、それも良かったな、なんかいろんな人に会えた週やなっていうのと、あと人もそうなんやけどね、まあワシントンスクエアパーク、まあ、動物もいろいろいらっしゃるっていう話をね応用してると思うんだけど、
そう、ね、その連れて人がね連れてくるペットもいるし、
そう、あの野生動物もゴールデンレトリバーの話とかもこう太郎さんしてたし、プードルの話も私した気がするし、そういろいろおるねんけど、
かなみちゃんがこうねあの鳥を操ってるみたいなね、そんな話もあるし、俺が蜂に刺されたとか、そうそうそういろんないろんなね動物というか生き物が、
そうそう、
確かにおるな、デカめの人なんかわからんネズミもたまに出没するし、
ね、ああおるな、
人間サイズのな、
でっかいピザ引きずってるな、あのジョナサンっていう名前のな、ネズミも
ディズニーやんと思う。
そうそう、みんな愉快な場所なんだけど、今週はあのよくねあの見に来てくれるボブっていうおっちゃんがいるんだけど、今週も来てくれて、で要あそこにあの鳥が止まってんの見えるかってあのワシントンスケパークの南側に教会があるんよ。
あああるな、あるある、
そう、ジャドソンチャーチっていう、うん、でそこのてっぺんにあの十字架が、まあ、立って、でそこの十字架のほんとてっぺんに、うん、よく鳥さんが止まってるのね一匹で、であのボブが言ってたのが、あのワシントンスクエアパークにいるその有名な鳥使いのおっちゃんがボブに教えてくれたらしいんやけどそのてっぺんに止まってる鳥の巣がすぐ横にある茶色いビルのあそこのスペシフィックな、もうこの建物のあの窓の目の前のあれが巣やでって指さして教えてくれてるけどめっちゃ目凝らさないとわからへんって
すごいな、でも
そんなピンポイントで教えられると私も思わへんかったから、しかもどこどこっつって、
鳥っつってそのね、あの鳩とかじゃなくて、写真見たけどあれ鷹やろ
そう、ホークス言ってたからな、鷹やな、おもろかったのね、
鷹使いがおるってことね、もんな、そう思うと、
そうやな、で多分だからそこの巣から来てるそのやつがあの教会にいつもおるっていうのをどういうわけかボブに教えてくれたおっちゃんがおったらしくて、で私ももうようよう観察せえへんわ、あんなね公園の裏にある建物、えどれって最初わからんくて、で あそこの右から何番目 あの白いブラインドが降りてる窓の目の前のとかすごい説明されて、よーく見たら確かに窓の左隅にあるねん巣がそうで気になって後から調べたら、うん、ちゃんと一応なんか有名な鷹らしくて
そうワシントンスクエア海外で、
そうそうそう、で巣の写真も教会の上に泊まってる写真もちゃんとあったわ
なんかその鷹使いのおっちゃんもおるみたいやけど、そのなんか鳩使いのおっちゃんもいるやん、ワシントンスクエアパーク。
なんかおるらしいな。
そうそう、いや、そうそうそう、俺らも昔寄せマイクでワシントンスクエアパークでやった時に話しかけてくれた、うん、おっちゃんで。
あ、おったな。
鳩に囲まれてるおっちゃん。
そうそうそう、俺有名やねんみたいな。
そうそう、ほんまかいなと思った、ほんまに有名やった
ググったらな、やっぱな、あ、ほんまやこの人やってなったから。え、なんか
そんな怖いやろ、鷹使いと鳩使いが
おってな。で、巣まで知ってるんやね、あの人たち。すごいよな。で、それをなぜか私がボブ経由で教わるってい
や、もう確かに、なんかだ、あの、アヒル連れてきてる人もおったし気がするし、豚も俺3日見たし。
豚見てへんな。
猫もおるし、だけどなんかいろんな動物連れてきたりするからな。
だな。でもアヒルは見たで、私。
そうそうそうそうそう。ああ、
なんかね、あの、黄色い足でペタペタ歩いてる。そうそうそう。かわいいけどさ、なんでおるってなるよな。
そうそうそう。
びっくりするよな。
あの公園は確かにね。でもそれこそその人がめっちゃ多かって、もうやる場所ないやんみたいな日は、なんかもうベンダーもやばほどいたし、アーティストもすごいいたし、なんかハロになったなって、それこそあの日はすごい思ったな。
そうやね、
俺もやる場所なかったから、あの、俺がよくやるヤブのさらに裏側で、
うん、あー、そっかそっかそっか、
でやってたらバルーンアーティストみたいなのが、日本とかでもよく見てたけどさ、風船膨らまして、
うん、あの細長い、
そうそうそうそう、そうやってる人とかね、多分 NYU の学生もなんかイベントみたいにちっちゃくやってて、
うんうんうん、
すげえ盛り上がってたな、
あの日。すごかったね、
うん、
バルーンアートの人見たことなかった、
やってた、やってた、だから東側かな、公園の、
そっか、そうだね、うん、そうだね、
やってたわ、いろんな人がおるなと思ったな。
そうね、あの日は結構ポエットのピーターとかもおったと思うし、あとは何かあったかな今週。あ、初めての試みをしたわ。
お、まだ初めてが出てくるのはすごいこんだけやってて。
そうね、ドラムのアランとコラボしたのも初めてやったけど、うん、黄色の絵の具と青の絵の具で公園でペインティングをしたよね。
ああ、そっか、確かに公園ではいつもね隅でやってるもんな。
そうそうそう。で、あのフォロワーさんの一人から、あの、まあ、メッセージが来て、まあ、私結構写真もたくさん撮られるし、ビデオとかも結構撮られるから、うん、その、まあ、世界平和へのね、うん、メッセージというか、そういうなんかそのアウェアネスみたいなのを、まあ、広げる目的で、なんか青と黄色のインク使ったらいいんじゃないっていう、うん、あの提案をしてくれたフォロワーさんがおって、あ、そうやなと思って、なんか、まあ、もちろ なんかどういう風になるか分からへんけど、墨と全然違うから、うん、まあ、でも、あの、何でもやってみへんと分からへんから、ありがとうって言って、じゃあやってみるわって言って返信して、でやってんけど、なんか面白かった。やっぱりその結構やっぱり色が普段黒をやったところから急に黄色とか青とかになったから、やっぱその見た目的にも、そのすごい黄色ってすごい明るい色やん。
そうね、うん、
で、まあ、私のその踊ってる服がそのグレーとか黒やから、うんうんうん、そこに黄色のインクとかつくとやっぱ目立つん
で、あ、そうそう
そうそう、コントラストがすごいはっきりしてるから、なんで結構あの立ち止まってくれる人も多くて、おっってなって、で、あの、まあ、いつも見てくれてる人もいれば、初めて見てくれる人もストリートやからね、うん、あのいると思うねんけど、多分その毎日いつも見てくれてる人の一人もなんかあのわざわざ話しかけてくれて、あの青と黄色のインクでやってんの昨日見たけどって、その次の日やったから話しかけてくれたのが、あの、あれ良かったでっておっちゃんが一人言ってくれたのはすごいなんか嬉しかったかな。あ、なんか少なくともこのおっちゃんには伝わったわって思ったし、なんかその、まあ、いつもいろんなインタビューとかで、そのなんだろう、その踊りってどういうなんかものに影響されるんですかとか、そのパークの雰囲気とか、その周りのなんかなんだろうな、周りにいる人とか、なんかそういうのの影響って受けるもんなんですかって聞かれたりするねんけど、なんかそれは常にやっぱり影響を受けてるなっていうのを感じてて、で、そのね、今その起こってる戦争のこととかも、なんかその世界で起こってることでももちろんあるけど、やっぱりその私の友達がやっぱりそのなんだろうな、戦争に直接か関係がある人とかも多いから、私にとってすごいパーソナルなことでもあるなっていうのもなんかすごいやりながら思って、だからそのなんか世界平和のこともすごい考えたし、 なんかその自分の周りにいる近しい人のなんか気持ちとか、なんかなんだろう、恐怖とか悲しみとか、でもその中にある強さみたいなこととかもなんか改めてなんかこうインクの色を変えただけやんって言われたらそれまでなんやけど、でもなんかそこで一個そのビジュアルですごい大きい変化があったことで、なんかそこは自分の中ですごい、うん、気づきがあったかな、いろんな意味で。
ってことでね、そんな黄色と青のペインティングもいいし、アランとのコラボの写真などもね、ソーシャルメディアに上がってるので、ぜひ皆さんチェックしてください。
はい、ありがとうございます。ソーシャルメディアでの発信はインスタグラムとツイッターを中心に発信しています。インスタグラムダンス用のアカウントはアットマークかなみアンダーバー草島、アットマーク KANAMI アンダーバー KUSAJIMA ですね。ストリートパフォーマンス専用のアカウントがアットマークレッドヘアダウン、アットマーク LETHAIRDOWN になっております。ツイッターの方はかなみ草島というふうに私の名前を入れて検索かけていただくと出てくると思いますので、こちらもよろしくお願いします。今週のマホルバスポットライト。
はい、このコーナーはストリートで見かけるさまざまなパフォーマーや人にスポットライトを当てて紹介するコーナーです。それでは今週のスポットライトの紹介をあらみちゃんお願いします。
はい、今週はペインターのナビルを紹介したいと思います。
はいはい、
コウタロさんがねどれぐらいナビルのことを知ってるかわからないけど、見かけはするんかな。
さっきその収録前に、うん、ナビルはてなってなってんねんけど、うん、その顔とか名前は全然あるってんけど、うん、顔ちゃうな、名前では全然ピンとくんかってんけど、
うん、
ペイントを見せてもらったら、ああ絶対見たことあるってなって
そうそうそう、結構目立つペイントスタイルよね。
だからこれもストリートあるあるでさ、変な人、うん、まあ、名前知らんけどアート知ってるっていうのが
あるよな。
ペインターとか申し訳ないけどやっぱ結構いるからさ。
そうだね、そうだね、
花さんとやっぱ知らんのよね、
うん、名前まではね、なかなかね。そ
うそう、 あいつナビルって言うんやっていうの
そうそう、
さっき知ったんやけど。
そうで、そう、私はまあなんで知ってるかというと、
うん、
結構お隣さんなんよ。
ああ、なるほど、だからアーチの前でやってる組や。
そうそうそう、私が結構アーチのど真ん前の真ん中におったら、大概私がそのアーチに向かってたら私のすぐ右とかにおるよね。
ああ、だから東側か。
東側、うん、
ああわかるわ、
うん、ちょい東とかにおって、で「ヘイハワイユ」ってやっぱなるやん。
なるなる、
なんか毎日会ってたら。
俺とカイラーが仲がいいのもね、その似たような場所で、タロットのカイラーが仲いいのもそうですし、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、まさにそんな感じで、うん、多分ワシントンスクエアパークに来だしたのも私と同じぐらいか少し後ぐらいの時期やと思うんやけど、さっきね、その結構目立つスタイルのペイントって言ったんやけど、うん、なんやろ、結構その色のコントラストがはっきりしてるって言えば伝わるんかな。
出た、こうスポットライトあるある、ビジュアルアーティストラジオで頑張って説明しようのコーナーやな
むずいよな、
ナビルの後むずくないちょっとそのシューリアリズム的なさ、
うんうんうん、
感じもあるなっていうのを。
そうだね、
ダリっぽさというかさ、
確かに、
なんかあるなっていうの思ったな。
確かに確かに、まあ、これなんかちょっとね、なんか豆知識というか、なんかプチ情報なんやけど、うんうん、いつもガールフレンドの子、なんか、うんうん、人といつも一緒にテーブル出してて、うん、でそのガールフレンドの人はジュエリーをね売ってるよね、隣で。
あ、そうや、だからそのナビルって名前は多分ラジオで初めて出るけど、うん、そのよくガールフレンドと売ってるペインターの話は多分かなみちゃんがちょいちょい出してた気がするな。
あ、そっかそっかそっか、うん、そうだね、ちゃんと紹介するのは初めてやと思うけど、うん、でそうで、いつも2人でなんか寒かろうが暑かろうがいつもテーブル出してなんかおるから、自然と仲良くなって、そうそう、今日調子はどうとか言って、でお互いなんか、あ、今日もおるやん、いやそっちこそ今日もおるやんみたいな、 なんかなるから楽しいねんけど。
これもさらにさっきね、そのナビルについて2人で調べてて、かなみちゃんが見つけてくれたけど、
うん、
絵だけじゃなくてな、
うん、
なんか曲も出してたよな
それは本当私もついさっき知ってびっくりしたわなんかフィートナビルザドリームの曲が出てたで。
そう、なんかラテン系のねポップラップみたいな。
そうそうそう、なんかなんやろな、 なんか才能ありすぎやろみんな。
だからなんかワシントンスケアパークの人ってなんかほんまにないろんなことしてる人がいるなって思うな。
あそこで、ダサいよね、
あそこで出してるのって変な話みんなのアートの一部でしかないんやなみたいな。なんか
そうやね、
それ見て思ったな。
なんか寄せマイクとかでも思うねんけどさ、
あそうやな、そうや
な、なんかジュエリー売ってるジャスティスが歌い出すとかさ
そうやな、
そうなんか、
確かに確かに、
ビジュアルアーティストやねんって言ってるセルジオがポエムを読み出すとかさ、
そうやな、
なんかなんかそういうの多いなやっぱな。それこそカイラタロットやってるけど、う
んね、アクターつってたしな、
そうそう俳優さんやってるみたいな、やってたやかやってるやかやし、なんかおもろいよな。そこで垣間見えるいろんなアーティストの顔からまたそのさらに裏を後々知るとまた、うん、そんな一面もあったんやみたいな。
だからそうね、そこもなんかそのパークの面白さやな。最初切った時やっぱそれが全てと思ってしまってたけど、
そうそうそうそう、おもろいよな。あとね、時々あのライブペイントもしてるん
だよ。ああそうなんや、それ知らんかった。
そうそうそう、だからその出来上がったものをバーって並べて売ってるだけじゃなくて、
うん、
なんか時々ほんとその場で描いてて、
うん、
だからあれもさ、私全然そういうペインターの人がそのなんかそういう風にライブで描くみたいな、なんか私がやってるのとは全然違うからさ
ライブペインティングめっちゃ毎日してるやんって今聞きながら思ってたけど
いやなんかでも
まあちょっとそうね、ちょっとジャンルが
違うから、作風がちゃうからさ。
確かに確かに、
うん、なんかまあそうな、
便利な言葉、そうな、作風はちゃうなな
んかようようやらへんな。そうやっぱりイーゼル立ててね、キャンバスの上にこう、やっぱりああいう人たちって長年やってるやろうから慣れてるやん、筆使いとかやった。
そうそうや、
私筆ちゃうやん。
そうな、
体で
書いてるからな。
そうそ
ら違うよ。
そうそうそう、だから感動するんよね。なんか何時間かかってんやろ、いや下手したら何ヶ月とかかかるんかなって思うけど、やっぱり彼らプロやから、シュルシュルシュルって書く、シュルシュルシュルシュル、もうできたみたいな。なんかそれはそうね、ピノキオさんがペイントをしてたあの見てた時とかも思ったけど、やっぱナビルも結構なんか、こんなに凝ってるし、アイディアもね、それこそちょっとシュルレアリズムっぽいから、どっからそんなアイディア出てくるんっていう感じやけど、なんか1回か2回かなライブで書いてるの見たことあるけど、本当になんかもうシュルシュルシュルシュルって感動するよね。ああいうの見るのも楽しいし、なんかプロセスが見れるみたいな。
そういう意味ではな、このあったかくなってくるとライブペインティングみたいなのね、増えてくるかもしれへんから、
う
ん、
そうだね。だから今週はちょっと寒かったからあれやと思うけど、暖かくなってきたらもしかしたらもっとライブでナビルが書いてるのも見れるかもしれへんし、
ってことでね、あの皆さんもぜひナビルのことが気になったかと思いますので、インスタグラムなどでチェックしてくださればと思います。
はい、じゃあナビルの、ね、インスタグラムアカウント紹介したいと思います。アットマークナビルザドリームですね、アットマーク NABILアンダーバー THE アンダーバー DREAM になっております。YouTube でもナビルザドリームって検索したらあの曲が出てくるので興味ある方はぜひぜひこちらもチェックしてみてください。
いい2つなんやね、ナビルザドリームってね、
いいよね、これ
ってことで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、お相手はダンサーの草島かなみと、
はい、寄せマイクの佐川バーボンとことコダルをお送りしました。それではまた来週お聞きください。さよなら。
さよなら、ありがとうございました。